78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は糖尿病について知っておきたいことというお話を、西宮市立中央病院糖尿病内分泌内科の菅野真由先生とお話をしていきたいと思います。菅野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はリモートでお話をお伺いするということでいきたいと思います。さあ、早速ですが、最近血糖値が高いと言われたとか、糖尿病の治療をしていると周りでね、そんな話をしてくれる人が多いんですけれども、実際に今糖尿病の患者さんは多いんでしょうか？
はい、多くなっています。2016年に日本において糖尿病の可能性が否定できない人口も、糖尿病が強く疑われる人口も1000万人を超えたと発表されました。世界においても2015年の20から79歳の成人の糖尿病有病率は 8.8% で、11人に1人が糖尿病有病者と推定されています。糖尿病の患者さんは今後ますます増加してくると予測されています。ですから、糖尿病について正しく知ってもらうことは大切です。
はい、糖尿病という病の名前は本当によく知られるようになってますが、詳しくまだ知らないっていう方も多いかもしれません。先生、まず糖尿病、どういう病気なのかを教えてください。
糖尿病は糖と尿の病と書きます。糖は血液中のブドウ糖の濃度、これを血糖値と言いますが、この血糖値が高くなってしまう病気のことを言います。血糖値は膵臓から分泌されているインスリンというホルモンによって調節されています。インスリンが足りなくなったり、インスリンの効きが悪くなると血糖値が上がります。インスリンが足りなくなるものの代表としては、以前に小児糖尿病と言われていた現在の1型糖尿病があります。この場合、直ちにインスリンの投与が必要となってきます。しかし、糖尿病患者さんの大部分がインスリンの効きの悪いもの、つまり2型糖尿病と言われています。こちらは食事や運動などの生活習慣が関係している場合が多いです。
はい、糖尿病になったら自分ですぐに、あ、もしかしてって気がつくもんでしょうか？
糖尿病の症状としてよく言われているのは、喉が渇く、尿の回数が多い、体重が減るなどです。しかし、これらの症状は糖尿病が進行してから出てくることが多いです。実際に世界でも2人に1人は糖尿病を発症している可能性が高いにもかかわらず、自分が糖尿病であることを知らないと言われています。これは糖尿病の初期段階では自覚症状が乏しいからだと思われます。
初期段階ではあまり自覚症状がないということですね。自覚症状がなければ放っておく人もいそうですよね。
そうなんです。実際に糖尿病と診断されていても特に困る症状がないからと糖尿病を放っておいたり、治療を中断してしまう人もいます。
はい、
ではなぜ糖尿病の治療が必要かと言いますと、血糖値のコントロールはもちろん大切ですが、糖尿病を放っておくと知らないうちに合併症が進行してしまうという危険があるからです。今は日常生活で困る症状が出ていなくても、今後合併症による困った症状が出てくる可能性があります。
ではその糖尿病の合併症とは何でしょうか？
血糖値が高い状態が続くと、 体中の小さな血管が傷つけられていきます。そして小さな毛細血管の張り巡らされている臓器に障害が生じるのです。その代表が目の網膜と腎臓です。それぞれ糖尿病網膜症と糖尿病腎症と言われています。そして三大合併症とされているもう一つには神経障害があります。その他には心筋梗塞、脳梗塞なども合併症としてありますが、糖尿病の人は糖尿病でない人の約2倍から3、4倍起こしやすいとされています。糖尿病の合併症が進行してくると、日常生活に支障が出てきます。しかし、血糖値を治療して管理することで、合併症を防ぐことができます。
はい。やっぱりね、症状がなくても、自覚症状がなくても、放っておくと、やはり怖い病だということが分かりました。先生、次にですけれども、糖尿病の治療について教えてください。
糖尿病の治療は大きく分けて3つです。1つ目は食事療法、そして2つ目は運動療法、3つ目は薬物療法です。
はい、糖尿病の治療には3つあるということですね。糖尿病の治療の1つであります食事療法ですけれども、やっぱり甘いものは控えるということでしょうか。
糖尿病の食事療法は甘いものだけ控えればいいのではないですし、食事の量を減らすため一食抜いてしまうというのはよくありません、
はい、
大切なのは適切なカロリーをタイミングよく食べることです。まず自分の適切なカロリー知っていますか？
計算の仕方ありますよね。はい、教えてください。
はい、標準体重を計算します。これは身長をメートル換算して2乗し22をかけます。この標準体重は一番健康寿命が長いとされている体重で、つまりベストな体重ということになります。例えば身長160の人であれば 1.6m×1.6m×22 で 56.3kg となります。
はい、
この標準体重に普段の活動量に応じた数字をかけます。お家で家事をする程度で、目立った運動習慣のない子に25から30キロカロリー、身体活動の多い人や若い人はここに30から35キロカロリーをかけます。これが1日に必要なカロリー数となります。つまり身長160センチの若い人であれば、1600から2000キロカロリーとなります。次に食事をとるタイミングですが、まずは朝昼晩の3食を規則正しくとります。朝ごはんを食べなかったり、昼ごはんを簡単に済ませてしまったりして、夜ごはんをたくさん食べるといったことが仕事の忙しい現代社会ではよくありがちなのですが、それでは血糖値が悪化してしまいます。大切なのは朝、昼、夕の3食をなるべく3分割としてしっかりとることです。そして間食はなるべく減らします。間食をするとご飯を食べて 1、2時間して食後血糖が徐々に下がりつつあるところで、また血糖値が上がることとなるので、1日を総じて血糖値の高い時間が増えてしまいます。
はい。
またご高齢で食事療法が難しいような糖尿病患者さんに宅配サービスなどの利用もお勧めしています。
はい、糖尿病の治療の一つである食事療法のことをお伺いしてきました。次にですね、もう一つ、治療法、運動療法、これはどのようにすればいいか教えてください。
運動療法についてですが、厳しすぎても軽すぎても効果は出ません。適度な運動を長く続けることが大切です。
はい、
実際には会話ができる程度の運動を、例えば歩行運動であれば1回15から30分か、1日2回が目安です。1日の運動量としては歩行は約1万歩が適当とされています。 日常生活に組み入れ、できれば毎日行うことが基本ですが、少なくとも週に3日以上の頻度で行うことが望ましいと思います。長く続けることが大切ですから、ご自身のできる範囲で体調に合わせながら行っていきましょう。
はい、ご自身のできる範囲で体調に合わせて行っていくことが大切ということですね。さあ、糖尿病の治療の3つ目、薬物療法ですけれども、こちらはすぐに始めなければいけないものでしょうか？
そうではありません。あまりにも血糖値が高ければすぐに薬物療法が必要となってくる場合もありますが、糖尿病の治療の基本は食事と運動です。
はい。
それらを行った上で、やはり血糖値が高いようであれば、薬物療法を開始するということになります。
糖尿病のお薬にはどういったものがあるか教えてください。
糖尿病の薬にはたくさん新しいお薬が誕生しています。
はい。
インスリンの分泌を促すものや、インスリンの効きを良くするもの、食後の高血糖を抑制するものなどがあります。また、同じような効果を示すものでも、飲み薬の他にも注射薬があります。注射と聞くと思い浮かぶのはインスリン注射かもしれませんが、他に GLP-1 受容体作動薬という注射薬もあります。見た目には似ていますが、作用や投与方法が違います。このように様々な糖尿病の薬がありますが、患者さん一人一人の病態に合わせて適切な薬が選択されます。
はい。糖尿病と診断された場合、食事療法、運動療法ともに注意していくことが分かりましたけれども、その他に糖尿病患者さんが注意することというのはありますでしょうか？
糖尿病の合併症には、先ほどお話ししたように、神経障害、網膜症、腎症があります。自覚症状のないうちに、これらの合併症は進行している場合もありますので、眼科の受診などは定期的に行うようにしてください。
はい。
また、糖尿病の人は感染症にかかりやすく、一度かかると治りにくいという話は聞いたことがある人も多いと思います。うん、例えば糖尿病で足を失うという話は珍しくありません。最初はただの水虫だと思っていたり、気にならないような小さな傷であったかもしれませんが、放っておくと傷が徐々に広がっており、気づいた時には治療が難しい状態になっている可能性があります。こまめに足の観察を行い、日々のフットケアが大切になってきます。何か気になる症状があれば、ちょっと様子を見るのではなく、早めに医療機関の受診をお勧めします。はい、また、シックデーという言葉は聞いたことあるんですか？
なんとなく聞いたことありますね。
糖尿病患者さんが治療中に発熱、下痢、嘔吐などで食欲不振のため、食事ができない時をシックデーと呼びます。
はい。
このような状態では、普段の血糖コントロールが良好な場合でも、著しい高血糖が起きたりすることがあります。
うん、
発熱、消化器症状が強い場合には、早めに医療機関の受診をするようにしてください。
はい。何か体の異変を感じたときには、やはり放っておくのではなく、必ず先生に診てもらうということが大切ということですね。やはりこの質問をせざるを得ないと思うんです。先生、糖尿病は治る病気でしょうか？
残念ながら現在の医療では糖尿病を完全に治すことはできません。
はい。
確かに糖尿病の初期には食事療法や運動療法を行うことでお薬を使わなくても血糖値がほぼ正常まで回復することがあります。しかしこれを糖尿病が治ったと誤解して、その後に食事療法も運動療法も行わずに放置してしまうと、その間に血糖コントロールがどんどん悪化し、合併症が進行していたという事態になる恐れもあります。
うん、
糖尿病は治ることはないにしても、適切に治療を継続して良好な血糖コントロールを維持できれば、 基本的に糖尿病のない人と同じような生活を送ってもらうことができます。糖尿病と上手に付き合っていくことが大切です。
はい、先生、ちょっとここで質問をしたいなと思うんですが、家族や親戚に糖尿病の患者さん、糖尿病ですと言われて治療されている方がいらっしゃると、やはりその親族、家族はやはり私も糖尿病になりやすいというような、そんなリスクはあるでしょうか？
やはり家族歴がある方は、より糖尿病の発症には注意が必要だと思われます。
そういう場合はどのぐらいの頻度で自分は大丈夫かなと検査した方がいいですか？
検診などで異常を指摘されてないようであれば、1年に1回ぐらいの検診でフォローでいいかなと思います。
わかりました。家族歴、そしてね、やはり定期的な検診が大切であるということも教えていただきました。さあ、今日は糖尿病について知っておきたいことということでお話を伺っていきましたが、菅野先生、最後になりますが、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
検診などで血糖値が高いと言われたけれど、自覚症状もないし、特に困っていることもないから大丈夫だと思い放置している方もいるかもしれません。しかし、いつの間にか合併症が進行している可能性があります。そういう方は一度医療機関の受診をお勧めします。また、糖尿病と診断された方も定期的な受診を続けましょう。薬がなくなったから、症状もないから、通院をやめたという方もいるかもしれません。自己中断してしまうと、知らない間に高血糖の状態が続き、合併症の進行を早めてしまうかもしれません。現在はコロナのため、当院では糖尿病教室は休止していますが、また再開することになったら、どなたでも参加いただけますので、興味がある方はぜひご参加ください。今、コロナが流行っていて、重症化リスクに糖尿病というのはありますので、糖尿病の患者さんはより注意して毎日過ごすようにしてください。
西宮市立中央病院では糖尿病教室が開催、今までね、ずっとされておりました。また再開の運びとなりました時には、ぜひ皆さんも通ってしっかりと勉強しながら、毎日の生活、規則正しく行っていただければと思います。今日は糖尿病について知っておきたいこと、こちらの質問を西宮市立中央病院糖尿病内分泌内科、菅野真由先生にお話伺っていきました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー。お問い合わせは西宮市立中央病院まで。0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。